Be the rats. 워드컵도 아닌데 붉은 물결이 번지고 있다는 거 아닙니까? 설악산 전상을 시작으로 해서 단풍이 물들고 있다고 그래요. 조금 있으면 얼마나 멋지게 전국을 수놓겠습니까? 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고야크노 編集長こと 武藤克樹です.
안녕하세요. 아시스탄트 나이미です.
사랑하노 예쁜이 춘짱です.
ビーザレッツ、ワールドカップでもないのに赤い波が広がってるというじゃないですか。ソラクさん頂上を始まりに紅葉が色づいてると言います。少ししたらどれほど素敵に全国を刺繍することでしょうというふうに言いました。
はい、はい、
先週はあゆみちゃん風邪で休んじゃったわけですけど、どうですか？
はい、
治りました？
どうですか？
ちょっとやっぱりハスキーだけど、でも大丈夫だね。
はい、
はい、まあ韓国の山って本当に美しいですよね、この季節はね。
はい、
登ったことあります？
短粉の時はないと思います。
ああ、そうなんだ。紅葉っていうのは短粉って言うんですよね。日本でも紅葉って書いてもみじって読むじゃない。韓国でも短粉ってもみじって意味もあるでしょ。
うん、短粉いっていう
ね。だからもみじであり紅葉であるっていうのは日本と同じなんだけど、短粉って言いますね。どんな山登ったの？
チリ山とか、
トラ南道の、
あとソラク山、
はい、ソラク山ね、
あと山岳山、プカン山と言われてる山岳山です。
はいはい、なるほど、いいところちゃんと全部押さえてますね。
はい、
つんちゃん登ったことないでしょ、やっぱりね。
ありません。
韓国で一番高い山ってどこだか知ってます？
知りません。
最終島の半裸山なんだけどね、1950メートルってことで、2番目がチョンラナムドのさっきあゆみちゃんが言ったチリ山ですね。それが1916メートル。
どのくらいか想像つかない。
なるほどね。あの、日本の山っていうのが3000メートル以上の山っていうのは結構日本にはあるわけですよ。長野とか山梨、岐阜、静岡あたりに20個以上多分ね、3000メートル以上の山があったはずですけど、それから見ると半分ぐらいってことでね、韓国の山の方はね。だけど日本のそれこそ3000メートル以上の山に登ってこそ見られるような勇壮な岩みたいなものが、韓国ではこのぐらいの山に登っても見られる。あの、さっきもあゆみちゃん言ってたけど、ソラク山がすごい美しいですよ。ウルサンバイっていう頂上の岩が非常に有名なんですけど、すごい絶景で、あの、急な階段をはしごみたいなところを登っていって巨大な岩に登っていくんだけど、これ不思議じゃない？ウルサンっていう土地があるでしょ、韓国には。キョンサンプクト、南の方だよ、ずっと。そっちの方にウルサンっていう地名があるのに、なんでソラク山にウルサンバイがあるのか。ウルサンバイっていうのはウルサン岩っていう意味なんだけど、不思議でしょ。
持ってきた。
そう。
ひらめき
ね。これはね、そういう伝説があって、一応ね、北のクンガン山に美しい岩がいっぱい集まってるんですよ。それでこういう伝説があるんだけど、神様が昔クンガン山にあらゆる美しい岩を集めようと考えたんだけど、全国の岩に集まれと号令を出したわけですよ。そしてみんな集まってきたんだけど、ウルサンにあったウルサンバイだけはあまりにも巨大で、動きがのろくて、もたもたしてるうちにもうクンガン山の方が出来上がっちゃって、今のソラク山の位置にとどまっちゃったと。まあこの辺でいいかって感じでそれぐらいまあ巨大な岩なの。その本当にね、天空に巨大な塀が立ってるような感じの巨大な岩なんだけど、そういう由来でウルサンバイというふうに言うんだって言うんですよ。それで、あともう一つ面白いのが、その近くに即調市っていう市があるんだけど、束ねる草って書いて即調って言うんだけど、その名前にも由来があって、今言ったみたいにウルサンからやってきてそこに留まったってことになってるわけじゃん、伝説上は。それでウルサンの軍主が、じゃあこの岩はウルサンのものじゃないかと、なんでこのソラクサンでこういうふうに計画をみんな受けてるの、おかしいじゃないかって言って、税金を払えって言って、そのウルサンバイがあるそのシヌンサのお坊さんに税金を払わしたんですよ。それでずっとその毎年税金を払ってたらしいんだけど、ある時その寺の小坊主が、あの、起点を聞かせてね、一休さんみたいなお坊さんだったわけだね。もう税金を払えないからウルサンに持って帰ってくれっていうふうに言ったんだって。そしたらそのウルサンの軍主が、じゃあ縄で縛ってくれたら持ってくって言ったんだって。それでその側長が今あるそこに草がいっぱい生えてたので、その草を大量に使って縄を編んで本当に巻いちゃったんだって、岩を。それで持ってけって言ったんだけど、もちろん持ってけないわけで、そこから税金を払わなくなったんだ。それで束ねる草って書いて即長って言うんだという話が 伝わっているわけなんですね。まあ、本当かどうかわかんないんだけど、それでまあウルサンバイというのが今もそういうふうに語り継がれているということでね。ということで今日は韓国の山の話をしてみました。それじゃあ勉強ですね。오늘의한국말。じゃあツンちゃん、前回の復習の時間ですね、
はい、飛ばしましょう。
あのソウル駅に行くんですが、
저기ソウル역에가는데요。
おー、ここに1万円札があります。
여기에만원짜리있어요。
チケットとお釣りを受け取ってください。
티켓하고고슬돈받아주세요。
なんかつんちゃん今回全部作文したよね。それでクリアしちゃうとかすごい。ソウル역에って言ったけど実はソウル역가는데요だったしね。ここに行ってのも、よぎまのんちゃりだったんだけど、よぎえまのんちゃりとか、そのまま日本語から作文したってことだね。あと、受け取ってください。バダジュセヨっていうのは相当頼んでる感じなので、あの、バズセヨでいいんですよ。復習してないでクリアした感じで。
はいはい、忙しかったんです。
はい、わかりました。じゃあ、今日も楽しいディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。そんな、ため息つかないでよ。はい、じゃあね。まずバスに乗るわけで、バスを見つけるわけですよ。あ、このバスかなと。だけど確信が持てない。どうします？
質問する。
はい。なんて質問します？
ソウル역かよ。
まあ、日本語で言うと何？
え、ソウル駅に行きますか？
じゃあ、乗車券って何だと思う？
乗車券。
うん、はいはい。そんな言葉が出てきますね。はい、それじゃあ聞いてみましょう。
이버스가서울역으로갑니까？
아니요다음버스가서울역까지갑니다。
예알겠습니다。
승차권보여주시겠어요？まず日本語で言うとどう？
このバス、서울駅に行きますか？
うん。
次のバスが行きます。
うん。
ありがとう。
お、ありがとう。自分ならそうする。
自分で作ってる。
最後、最後。
状況を。
じゃあ、乗車券を見せてください。
はい、ということですね。はい。じゃあ、その、まずじゃあ、このバスがソウル駅行きますかって何？
いいバス、ソウル駅、かよ。
書き取ってないでしょ。
書き取れません。耳に集中したら手が動きません。
じゃあ、次のバスがソウル駅。
タウバスが、ソウル역까지、가요。
その後ありがとうになっちゃったんですね。まあ、ありがとうじゃないんですね。はい、最後は何だった？韓国語で。
승차권보여주세요。
まあそう感じかな。まあ、とりあえず正確にじゃ聞き取るためにもう一回聞いてみましょう。
이버스가서울역으로갑니까？
아니요다음버스가서울역까지갑니다。
예알겠습니다。
승차권보여주시겠어요？はい。
이버스가서울역으로가요？아니요다음버스가서울역까지가요？예알겠습니다。승차권보여주시겠어요。
はい、当たってますね。最初の2つは입니다体だったってだけで、まあ意味は合ってるので、まあほぼ100点ですね。だけど、まあ一応正確な表現をはっきりさせるためにゆっくりしたバージョン聞いてみましょう。
이버스가서울역으로갑니까？
아니요다음버스가서울역까지갑니다。
예알겠습니다。
승차권보여주시겠어요？はい。
이버스가서울역으로갑니까？
はい。
아니요다음버스가서울역까지갑니다。
はい。
예알겠습니다。
はい。
승차권보여주시겠어요？
はい、100点ですね。ただ、かじって言ってたけど、かじですね、かじね、のんね。は はい、じゃあそれでは私が日本語言いますので、あやみちゃんが正しい発音で繰り返してください。リスナーの皆さんもつんちゃんが言うときに一緒に練習してみてください。はい、このバスがソウル駅に行きますか？
이버스가ソウル역으로갑니까？
이버스가ソウル역으로갑니까？
いいえ、次のバスがソウル駅まで行きます。
아니요다음버스가ソウル역까지갑니다。
아니요다음버스가ソウル역까지갑니다。
はい、わかりました。
예알겠습니다。
예알겠습니다。
乗車券見せてくださいますか？
승차권보여주시겠어요？
승차권보여주시겠어요？
はい、そうですね。はい、じゃあ次は何ですか？
はい、単語と表現ですね。
はい、
ボス。
はい、バスですね。ボスというふうに発音します。
ボスは何て言うんですか？
それはボスだよね。
かわいい方。
かわいい。かわいいボスね。
この口がかわいい方。
口がかわいい。尖ってる発音が上司って意味のボスで、うん、乗るバスはボスですね。違うでしょ。ボスがバスで、ボスが上司。ボス、ボス、ボス、ボス。違うでしょ。
最初がバスだよね。
そうです。今度練習しよう。発音クリニックでね。はい。
다음。
次ですね。
까지。
何々までというかじ。
알겠습니다。
わかりましたですけど、あらすみだもわかりましたになるじゃないの。はい、このげが入っている理由ですけど、控えめな意思の表示ということになります。だから、よくわかりませんって何て言いますか？
잘모르겠습니다。
はい。모릅니다とか言わないで、모르겠습니다って言った方がちょっと謙虚な感じがするわけですね。じゃあ、初めてお目にかかりますって何て言いますか？
처음뵙겠습니다。
はい。このげもお目にかかるっていう謙遜を表すって感じですね。じゃあ、まあ、道尋ねるときね、ちょっと道をお尋ねします。
길좀묻겠습니다。
はい、この묻겠다っていうのもね、むすみだっていうんじゃなくて、묻겠습니다。겠が入っていることで、控えめな、謙遜な感じを表します。
물어봅시다もありますよね。
聞きましょう。はい、続いて。
승차권。
乗車券ですね。そのまんま、승차권。
보이다。
見える、見せるですね。
주시겠어요？
これも get が入ってますけど、くださいますかということですね。この場合の get は丁寧な命令ということになってますね。주세요っていうのもくださいですけど、くださいよりは丁寧。주시겠어요？なんか質問ない？
あります。
はい。
この주시겠어요は C は抜けることないんですか？
目下の人だったら C は取ってもいいですよ。
何何해주겠니とかっていう。
うん、そうね。だから目下の人にパンマルで言ったとしても、get っていうのは丁寧にすることとして入りますよね。うん、はい。はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にツンちゃんからですね。はい。
이버스가서울역으로갑니까？
아니요다음버스가서울역까지갑니다。
예알겠습니다。
승차권보여주시겠어요？
はい、じゃあ交代してあやみちゃんから。
이버스가서울역으로갑니까？
아니요다음버스가서울역까지갑니다。
예알겠습니다。
승차권보여주시겠어요？
はい。じゃあ、あやみちゃん次は何ですか？
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。はい、最初の文型はこのバスがどこどこに行きますかですね。
이버스가서울역으로갑니까？이버스가공항으로갑니까？이버스가사라함백화점으로갑니까？
はい、ロっていうの、どこどこへっていうローはパッチムがあるものとつながるときはウが入るんですね。ロとウローっていうですね。コンハン、空港ですね。サラハンペッカジョン。ペッカジョンっていうのは百貨店という漢字語ですけど、まあ日本ではデパートって言いますよね。サラハンデパートですね。
何言ってるんですか？
サランだよ。はい、次は何々を見せてくださいますかですね。はい。
スンチャッコン보여주시겠어요？新聞증보여주시겠어요？写真보여주시겠어요？
はい。新聞증、身分証。写真は写真ですね。はい。ということで、じゃあ練習してみましょう。
ソウル역。
이버스가ソウル역으로갑니까？
공항。
이버스가공항으로갑니까？
사라함백화점。
이버스가사라함백화점으로갑니까？
はい。
승차권。
승차권보여주시겠어요？
신분증。
신분증보여주시겠어요？
사진。
사진보여주시겠어요？
はい、それでは文法別時間。はい、文法別時間、ちょっと久しぶりになっちゃいましたけどね、文法の時間ですけども、今日は語幹にパッチムが2つある場合の活用をやってみたいと思うんですよ。 パッチミが2つある場合っていうのはどっちかを代表させて読むんですよ。片方が音がなくなるの。だけど母音とか比喩 H につながった場合は両方発音することになるんですね。じゃあちょっとやってみましょう。それではまず読むですね。読むはイッタでリュルとキヨがついている。これね、一応簡単な法則があって、まあ、そのカナダラマの順番に先にある方を読めばいいっていうのが一つの覚え方。このイクタの場合なんかはリュルとキヨクだからキヨクの方を読むんだっていう考え方ね。でまたもう一つあるのがまあ、リュルキヨクリュルミウム、この場合は後の方を読んで、それ以外の場合は先の方を読むんだって考え方もあるんですよね。は
い、今あんま関係ないですよね。
関係ない、
喋るときに文字が出てくるわけじゃないから。
そうだね、まあ、だからそれは結局は口で覚えてしまう以外にはないんですけど、まあ、ということで練習が大事だということですね。まあ、いずれにしてもこの幾多の場合はリュール記憶で記憶を読むということで、じゃあ幾多の活用法をやってみましょう。あゆみちゃんが正しい発音して、つんちゃんが続けていってくださいね。
はい、
読みません。
いっちやなよ、
いっちやなよ。
読むでしょ。
いっちょう、
いっちょう。
読んで
읽고、
はい、記憶記憶で고に NO になるわけですね。でその場合はリュルがまた蘇っちゃいますね。読んで
읽고、
읽고。
読みます。
읽습니다、
읽습니다。
読みましょう。
읽읍시다、
읽읍시다。
はい、母音の U が入るのでね、両方蘇って읽읍시다になりますね。読むことができます。
읽을수있어요、
읽을수있어요。
読むので
읽으니까、
읽으니까。
読むならば
읽으면、
읽으면。
読んでください。
읽으세요、
읽으세요。
読みます。
읽어요、
읽어요。
読んで
읽어서、
읽어서。
読みました。
읽었어요、
읽었어요。
読まなければなりません。
읽어야돼요、
읽어야돼요。
はい、ということですね。結構読むっていうのはよく使う単語なんだけど、めんどくさいね。もうこのままずっと何回も練習するしかないです。で、あとじゃあよく使うものとしてないオプタですね。オプタの場合はピュッとシオがあるわけですけど、この場合ピュッだけを発音してるわけですけど、これが母音につながった場合、両方発音することになるわけですね。はい。じゃあ行きましょう。なくはないです。
オプチアナヨ。
オプチアナヨ。
ないでしょう。
オプチョウ。
없죠。
なくて。
없고。
없고。
ないです。
없습니다。
없습니다。
はい、勧誘形はなくて、ないことがありえます。
없을수있어요。
없을수있어요。
ないので。
없으니까。
없으니까。
ないならば。
없으면。
없으면。
ないですの尊敬形。ございません。
없으세요。
없으세요。
なんで疑問
聞いてるよ。
疑問聞
いたりに。お寿司よ。ないですかって使うから。
ね、はい。じゃあないですの様態。
없어요。
없어요。
はい。なくて。
없어서。
없어서。
はい。なかったです。
없었어요。
없었어요。
なくなければなりません。だからどういうことかな。あってはいけないってことになるわけだけど、なくなくてはいけません。
없어야돼요。
없어야돼요。
はい、ということですね。ということで、じゃあ2つパッチムがある場合の語感をどう処理するかって話だったわけですね。まあ、簡単に言うと母音につながる場合は2つとも発音するようになるんだってことですね。はい、それでは日刊時に聞く。はい、日刊時に聞くということで、今日は韓国東北大学で北韓学の勉強を博士課程でされている和田信介さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
北朝鮮の研究、
はい
はい、どうしてされようと思ったんですか。
その在日と関係のある仕事をしていたので。
そうなんだ。
それで北朝鮮系の在日韓国人と韓国系の在日韓国人がいるので、在日コリアンがいるので、そういう人たちといろいろ仕事をしていると、まあ、統一っていうのがやっぱり関係あるじゃないですか。話題の中に出てくるので、特にあの北系の人は意識をしているので、まあ、日本人として手伝えることがあるんじゃないかと思って来ました。
東北大学っていうのはやはり北朝鮮学、北韓学ですね、韓国語で言うとね、
一番古いらしいですね。
主にじゃあどういう研究をされてるんですか。
まあ、今やろうかなと思ってるのは、まあ、とにかく統一するとすれば、うん、日本がどういうふうにそこに役割を持って活動すればいいのかっていうことを、まあ、中心にやろうかなと思ってます
ね。統一っていうのはされそうですか。
統一ね、意識的には多分されないと思っているので、
つまり偶発的に、まあ、外部の力とか
の方がおそらく自然でしょうね。まあ、ただ分かりません、 そういうことが起こってしまいそうになったから、うん、手を結ぶっていうことはあるかもしれないし、うん、まあ分からないですけど、
なるほどね。私個人的な話をすると、大学時代に友達と韓国がいつ頃統一するかっていう賭けをして負けました10年統一されるって話言っちゃったので。
でも可能性は十分にありましたよ。オリンピックの前後あたりにソ連が崩壊したでしょ、うん、でドイツが統一されたっていうのがあったので、うん、あの頃はすっごく大きなチャンスで、うん、あの時にやれなかったというのがやっぱり一番大きいかなと思いますね。
あの、まあ、ということでこの番組が韓国語を勉強するための番組なので、韓国語を勉強する上でのご経験と、あとアドバイスみたいなのをちょっと聞きたい。
日記を書けってよく言うじゃないですか。
あ、そうなんですね。
普通日記を書けっていうと、今日はなんかシジャンに行って、うん、友達とプルゴギを食べましたとかっていうのは日記を書くじゃないですか、うん、そうなんじゃなくて自分で創作文を作ったりとか、だからすると先生も面白いから、それで先生と仲良くなって、先生と話をして、だから学校の先生と仲良くなるっていうのはいいかもしれない、韓国人の先生と仲良くなると、一生懸命頼ってくれる学生は不細工な顔でも可愛いじゃないですか、だから授業が終わるとすぐ出てしまわないで、先生と何だかで話をして、で日記って先生との会話になるので、それで随分
日記書くって言ってもそんな簡単なことじゃないわけですけど、
だから間違いまくりますよ、間違っていても何が言いたいのかは大体わかるじゃないですか、だからそれを見て
直してくれる
ので、
いいですね、
なんか残ってますよ、すごくたくさんその先生が直してくれたので、
まあ、それは方法かもしれないですね、直してくれと、
それいいですねただ単語だけつなげても、
先生をやろうって思ってる人はもともと人のために何かをしてあげようと思ってる人なので、むしろそうした方が向こうも喜ぶかもわからないですね、
で北朝鮮学科で勉強しながら北朝鮮の言葉とか学んだりしてるんですか？
そんなに多くないですね、はい、ただ僕は北朝鮮に3回ほど行ったので、それで多少は分かります、
まあ、もともと北側の方言っていうのもあるけれども、さらに北朝鮮は自分たちの国の思想に従って言葉を作ってきた、そういう違いになるわけですね、
だからキム・イルソン主席がいるじゃないですか、外来語彼が嫌ったんですね、だから本来の朝鮮語にあって中国語から朝鮮語に変わった言葉、それはもう中国語の方を使わないで本来の朝鮮語を使うようにしろ
って、固有語を使うの、
そういう指示をしていたので、こちらのいわゆる漢字語が分かってくれるんでしょうけど、まあまあ向こうは使わないってい
う、当然英語は通じない、
まあ、そんな感じです、
ね、なんか面白い朝鮮語を教えて、
まあ、あの便所、日本語ではトイレって言って、こっちでは化粧室ですよね、
化粧室、
でそれを向こうでは衛生室ですよね、ウィセンシル、
ウィセンシル、なんか随分上品な名前つけたもんですね、
そうですよね、
綺麗そうですね、
あとはアンニョンハセヨってあまり言わないんですね、
あ、そうなんですか、
アンニョンハシムニカと言って、だからあのテレビなんかでよく見るじゃないですか、硬い感じの、あれそのまま本当に硬い感じで喋ってますね、まあ、あと面白いのがあるとすれば、女性を褒める言葉でなんかがっしりしてますねなんての褒め言葉が当たり前ですか、ないでしょう、
がっちりしてるってこと
ですね、そうそうそう、だからがっちりして働けそうな感じですねっていうのが褒め言葉なんですよね、
女性に対する、
女性は重要な労働力なので、ひわでひろひろしてるスマートですねよりは、その体つきがいいですねみたいな感じの褒め言葉があるんですけど、
体つきっていうとね、南は男、北は女っていうぐらいに、その女性がね、北朝鮮の方が綺麗だというのは普通に韓国でも言うし、どうですか？
いや綺麗ですよ、まあ、我々が北朝鮮に行った時っていうのは基本的に綺麗な人しか出てこないですよね、選抜されているので、だからそうなのかはどうかわからないですけど、まあでも綺麗ですよね、あの日本、韓国、北朝鮮って比べると、1、2は韓国か北朝鮮かどちらかで、3は日本が確実
って、そんな人もあったかしない
か、それがダメですか、構想的にちょっとあれですけど、いやいや、でも綺麗ですよ、食べ物だと思いますけどね、あの肉食を本当にしないですよね、
食べられない、
太れないですよね、デブはいない、まあ綺麗でしたね、まあでもね、ヤミさんも綺麗だし
笑ってる、でも韓国人みんな綺麗ですよ、
みんな綺麗ですかね、
韓国人綺麗ですよ、ですけど、ね、私みんな綺麗だなと思った、
まあ、心はね、
まあ冗談別として、これから韓国でそういう北朝鮮学を勉強していって、将来の抱負みたいなものを、
そうですね、やっぱり実際統一しないと日本も韓国も生き残っていけないっていうのが僕の感覚なんですね、一時的にはちょっと貧乏になったりしますけど、 確実に成長できると思うので、そのことを意識しながら自分はそれをそういうふうに訴えていこうかなと思ってますね、
うんうん、確かにね、日本の意見ということは大きいでしょうからね、ということで今日は非常に面白い話を聞きできましたね、はい、じゃあどうも勉強頑張ってください、
ありがとうございます、
どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、それでは以上で今日の勉強終わります。それではまたお会いしましょう。
さようなら。